働く女とオタクとポイズン。
こんばんは。皆さん今日も仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のあなたにお送りします、アラサー一人によるラジオです。はい、お疲れ様です。ですね、今日はまずですね、現在時刻、1月15日月曜日17時11分なんですけれども、あれですね、ちょっと前回っていうか、直近で収録しようと思っていた収録日にももちゃんがちょっと体調が悪いということで、リスケ先のスケジュールがちょっと見つからないままストックが切れてしまうという事態が発生しまして、取り急ぎ今収録してるっていう状態なんですけど、あれなんですよね、ちょっと私も今仕事でバタバタしていて、ちょっと5日間あったお仕事を出張していくお仕事、頭回ってないな。ちょっとですね、5日間ちょっと同じ案件で仕事をしてきたんですね。で、なんですけど、ちょっと大阪まで出張を兼ねてというか出張していまして、で、しかもちょっと忙しすぎてですね、平均睡眠時間が2、3時間みたいな感じで、5日間、4日分の夜、毎夜3時間くらいしかちょっと睡眠取れてない状態で、今朝仕事が終わりで、なんかちょっとした打ち上げみたいなのがあり、朝ホテル取ってもらってたホテルをチェックアウトして、9時15分発の新大阪から東京行きみたいな感じで新幹線乗って、昼くらいに家に着いたんですよね。で、そこからちょっともろもろやらなければならないさまざまな雑用とかをこなして、ちょっと仮眠とって、4時間くらいちょっと仮眠とってみたいな感じなんですよね。何が言いたいかっていうと、私の頭は全く働いていませんみたいな、しかもなんか声もちょっとかすれているし、ちょっとダメな状態ですよ感じなんですけど、とりあえずちょっとね、毎週月曜19時投稿っていうのを目標に頑張ってきたんで、これまで1年半ちょい2年弱頑張ってきたので、なんとかしてちょっと一人でもう一回喋って、大丈夫、投稿しようかなみたいな気持ちで、今ここ完全に寝ぼけた状態で目をつむりながら喋っております。はい、っていうのがあれですね、本日の私の動向だったんですけど、そう、前にもどっかのタイミングでお話ししてるかもしれないですけど、私本当に時差ボケしないんですよ、そもそも。で、例えば留学してたロンドンとか何往復も飛行機でしたことあるんですけど、なんかロンドンって時差9時間あるんですよね、確か。サマータイムはちょっと違うけど8時間の時差になるのかな、なんですけど、昼飛び立つと昼降り立つんですよね。だからなんかずっと昼だなみたいな、その移動してる13時間とかを経てってなるんですけど、なんか私その飛行機乗って降り立ったら、別に4時間だろうが13時間だろうが9時間だろうが、そのフライト乗ってるとなんか降り立った瞬間のその時の時間に体の時計合わせられるんですよね。だから変な話、その多分すごい疲れた状態みたいになってて、本当だったら生活リズムなんか気持ち悪いなみたいに時差ボケが発生するんですけど、私はなんかその国の夜だってなって寝ようって言って寝たら、もうなんか翌朝パーって起きて朝だってなれるタイプなんですよ。なんかだるいなとか特にあんまりなく、なんでなんかもそもそもが時差ボケしない不思議な体質なんですけど、今回とか結構本当に拘束時間めちゃ長い案件だったんで、なんかその言ったら帰る時朝日みたいななんか感じだったりするんですよ。で、本当に2、3時間とかちょっと睡眠とって、でまた昼とかに現場入ってなんか同じ景色を見るみたいな感じなんですけど、なんかそうやってやってると結構なんか生活リズムめっちゃ崩れていきそうだなって ていう感じあるんですけど、まあなんか多分意外と大丈夫なんじゃないかなって思ってます。なんでしょうね、あれなんですけど、ただなんか、まあ、そういうなんていうんでしょう、過酷な現場が多かったので、なんか不思議とそれをやってても現場ではなんか眠くなって死にそうみたいな、あのなんだろう、眠くなるともうなんかその場で横になりたいし、まぶた重いしみたいななるじゃないですか、眠くなると。でもなんか現場にいると別に特にそういう感覚はなく、目バキバキでいるわけじゃないんですけど、パッチリした状態でいられるんですけど、なんか家に帰ってきてなんかその糸が切れたのかわかんないんですけども、なんかめちゃめちゃストーンって、もう家に帰ってじゃないの、そもそもあの新大阪を離れたその瞬間っていうか、その新幹線がピシューって閉まったその瞬間からもうソーンってなんか眠りに落ちて、東京駅に着いてもみんな降りてる、なんかそう東京駅のホームにもうあのドアが開いてって接続されて、新幹線が接続されてる状態のタイミングで起きて、はあ、やばいやばいみたいな、清掃の人とかがであの何人か入っていらっしゃってみたいなタイミングだったんで、なんかすごいまるっと3時間15分でしたっけ、3時間とか寝たなって感じだったんですけど、今もまた家に帰ってきてスコーンって寝て、なんかよく眠れましたね。頭は全く働いてないですけどね、っていうのが最近、私の最近でした。なんか最近っていうか、もうあの実を言うと、その1月1日と1月8日の放送分っていうのは収録で年末に撮ったものだったんですよね。で、あの1月1日に大きな地震が起きて、そこからなんか次の日はそれを救いに行くための飛行機で事故が起きて、まあ原因調査中っていう状況なんであれなんですけど、新年早々結構暗いニュースばっかりで、うつうつとした年明けだったかなって思うんですけど、皆さん大丈夫でしたか、メンタルとか。なんか私はその新年、まあ、そもそもあのお休み取れてたんで、12月の30に仕事を納めて、でその30までの仕事も結構ハードだったんで、てんてこまになりながらやっていたんですけど、31はもう本当だからその疲れで一日寝て潰すみたいな感じで、もう何の新年を迎える準備もできていないまま、何一つ着手することができず寝て潰して、あの12月31日寝て潰した、その寝て潰し明けに目が覚めたら、あの31日の23時半とかで、あもう間もなく年明けちゃうやんみたいな感じで、本当にしかも特に実家にも帰ることなく、お家で自分家であの猫と一緒にモフモフしてましたね。でなんかもう1日も、まあ、なんか本当に今年めっちゃ新年感ないなと思って、なんか年明けたって感覚あんまりないなって思っておやんってしてて、なんかしていた時にあの地震が起きて、なんか結構なんかすっごいなんかこう、もうその時も、ね、眠くて寝てたんで、横になってて天井を見てて、なんかあれなんか揺れてるかなみたいな思って、ちょっとあの何ですか、建物ってきしもうとするじゃないですか、地震の前とかって、まあ、あのお家によると思うんですけど、なんかミシじゃないけどみたいな感じとかあったりするじゃないですか。でそれで多分ちょっとうとうとしてたところ、目が覚めて、え、うん、あれなんか地震かな、もうめまいかもしれないな、疲れてるしと思ったら、あのあれじゃないですか、テーブルに置いてたお水 の揺れから地震とか見るじゃないですか、あの照明器具の紐とかが揺れてるかとか地震確認するじゃないですか。なんかそれで、あ揺れてるわと思ったけど、あまりにも長いし、あまりにもなんかこうぐるんぐるんって回るような気持ち悪い揺れ方だったんで、もうなんか東日本大震災もね、あの東京で あの経験してるんで、あ、なんか余震とかめっちゃ気持ち悪かったじゃないですか、地震酔いみたいな、当時 3.11 の11の当時だったんで、うわこの揺れ方多分めっちゃでかい地震どっか遠くだったと思って見てたら、もうやっぱ石川県の方でそういうことがあったみたいな話だったんで、え、結構あのグロッキーな気持ちになりましたよね、そのニュース見た時。なんか本当10人怪我みたいな、10人とかなわけないじゃんこの規模でみたいな思って、なんかどんどんうつうつとしていって、でもなんか翌朝になってね、いろんな被害状況とか出てきて、うわーって思って、結構しんどい気持ち、もうしんどいって別に自分は何もしんどくないんですけど、見てたらちょっと思ってなりながらの時に、今あの飛行機の衝突事故起きちゃって、なんかめちゃくちゃ燃えて、でもジャルキーは全員無事避難できて、でも海上保安庁の方はもう一人しか一応今あの見つかってないみたいな感じだったんで、最初は結構なんか切ない年明けでしたよね。まあなんでそれで結構1週間くらいは、なんか新しい年の幕開けを祝う気持ちにもなれないし、なんかねこういろいろする気にもなれないみたいで、なんかももちゃんはあの新年早々なんか熱かも、熱っぽいかもみたいな収録無理かもみたいな感じで連絡来たら、もう翌日はもうバーンって発熱多分して、あのインフルかかったかもって言って、あの救急外来行ってインフルだったみたいな連絡が来て、そっちもそっちで多分年明け大変だったんだろうなって感じで我々は過ごしていましたけど、今は若干ちょっと、まあ、ニュースが落ち着いて、多分現地とかそのいろいろ調査中だったりとかいろんなことは進行中ですけど、ニュースが結構落ち着いたので、その悲しいことばっかりにあの頭を終始させることなくとりあえず過ごせているので、なんかねきついけど、その情報を申し訳ないけどちょっとあの入れすぎるときついなみたいな人はちょっと情報の取りに行き方とかを工夫した方がいいなって思いましたね。なんかあまりにもそればっかりの情報が流れてきすぎるし、やっぱり気になるから見ちゃうじゃないですか、そのニュースのタイトルが目に入ったとしてそれ見なきゃいいんだけど、やっぱ気になって見ちゃうから、見ると見たで結構きつかったりとかね。なんかその X かなんかで、まあ、X じゃなくて普通にニュースとかでも自分の家族が生き埋めになっててそこにいるのが分かってるのに助けられないっていうのをなんか時系列を追って書いて投稿されてて、なんかここで待ってます、助けてくださいみたいな投稿してて、なんか葬儀を得ましたみたいな、ツイートされてる方ポストされてる方いたりとか見ると、なんかねえ、なんか自分の身に置き換えると、別に自分が死んじゃったら何でもいいんですけど、まあ、何でもいいっていうか、その自分は別に悲しくもないからでなんですけど、なんか残された側の気持ちになると結構うってなりますよねっていうのがちょっとね、最近の感じだったんで、そんな悲しみにちょっと終始してしまいましたけど、まあ、とりあえず今私は仕事バタバタってして5日間終えて元気にしてるので、皆さん明るく過ごされると良いと思いますっていう、ね、今 もしかして被災地の方も気分転換とかで聞いていらっしゃるかもしれないので、すごく大変だと思うんですけど、ね、なんか全ての多分生活とか今まで普通だったもの全部なくなってしまって結構きついかなって思うんですけど、もうなんかあのとってもとっても離れた場所かもしれないんですけど、すごく応援しています。あのなんか支えになることができればいいなと思うし、なんかあったらお便りでポンって投げてくれたらあのお話しましょうっていう感じで拾わせていただきます。はい、でそう、あのお便りなんですけど、あの何通かいただいてるのは把握してます、把握してるんですけど、 ちょっとあの前回の収録から2週間以上経ってる都合もあって、で、ももちゃんが基本的にはももちゃんと一緒にお便りを読み上げるっていう感じになっているので、なんかそうなんですよ、あのちょっとまた読ませていただこうと思ってるんですけど、その年越しライブみたいな感じでされたら、あの紅白の代わりにあの聞いてくださるっていう方がいて、生配信するどうするみたいな、お互いちょっと、その大晦日のタイミングがちょっと厳しそうだよねみたいな話をしてて、ももちゃんの方にはあのもうあの我が家での収録環境っていうのはあの整備されてるんで、普通に来たらあのいつでも撮れる感じなんですけど、ももちゃんの方にちょっと録音環境っていうか収録環境がなくて、でまあちょっとあの電話でテレフォンなんとかみたいな感じで電話中継がつながっておりますみたいな感じでやってもいいかなと思ったのはあったんですけど、なんかまたライブって違うじゃないですか。でまあ、なんか音楽流してなんかライブでその年越しおめでとうみたいなやってみたい気持ちありつつ、ちょっと準備が間に合わなくてできなくてとかちょっといろいろあったので、なんか来年ちょっとチャレンジ、来年のまああの来年っていうか今年の年末、来年の年末年始ですよね、今年の12月31日から来年の1月1日までの生放送をちょっとするかどうかみたいな話は、まあ、若干ちょっと頭に置きつつ、まあ、ただどんな風になっていくかもいろいろわからないんで、ちょっと試行錯誤しながら準備だけを整えていこうかなと思っておりますね。1月1日のあの放送分の中で多分なんかあの新シーズン始まりますみたいな、いろいろ頑張っていきますみたいな内容を私からあのお話ししたんですけど、でその新シーズン始まってどういう風になっていくかとかもちょっとまだわからないので、今だとこうポッドキャストっていう、こうある意味胃の中であの言いたいこととかやりたいこと好き勝手にやるけど、もうちょっとね広い世界に飛び立った時になんかどういうインパクトを自分が受けるのかとか与えてしまうのかみたいなところはまだ全然見えないし、まあ、そもそもそんなにめっちゃこうバズってるあのポッドキャストってわけではないので、なんかただ淡々とこうあの黙々とこう続けて脈々と続けているポッドキャストになっているので、まあ、そんな感じでちょっとあんまり別あの深夜の固定番組みたいな、あの別にあの視聴者数っていうか何て言うんだろうな、メジャー枠じゃないから知ってる人とか全然いないんだけど、なんかいつもやってんなみたいな感じのポジションでやっていきたいですよね。わかんないけど、まあちょっと私もそうだし、特にももちゃんのそのライフスタイルがどんな風にあのこの1年で変わっていくかとかは全然あの見えないから、どうなっていくかなっていうのはまあやっていってみないとわからないんですけど、なんとなくちょっとせっかくこんだけ耕した畑だからもうちょっと花咲かせたいなみたいな気持ちはあのこれまでのそのもう第100回を間もなく迎えるにあたり思っているところであるので、もうちょっとなんか面白いことをできたらいいなと思っております。ちなみにあのどうですか、皆さんゲストとか呼んで新しい風吹かせてほしいですか、それとももうあの黙々と二人で職人のように二人で収録し続けてほしいですか、なんかこれよかったらマシュマロとかで投げてもらったら確認させていただくので、このやり方もまた考えていきたいですね。なんかそんな感じでのほほんと喋っておりますが、最近の私の動向的にはそんな感じですね。最近のこのラジオの動向的にはだいたいそんな感じです。なんかあれなんですよね、なんか最近結構いろんな人なんかあそう違ういろんな人っていうかなんかもう長く期にわたってあんまり親交がなかった人に2年ぶりに会うとか、私がこう意図的に自分がそのコミュニティにいることからこう遠ざけていたコミュニティと、まあ、なんかひょんなことからちょっとこのコミュニティに接しなければならなくなって、なんかそこでなんかあの 久しぶりに会う人が多い中で全く知らない人とかがすごくいて、そういう新しい出会いとかなんかいろいろあって、なんか主にこのなんか出会いってなんか私的にはこう仕事上の話になっちゃうんですけど、なんか仕事感ってめちゃくちゃ違うよねって人によってってめっちゃ今回と前、まあ、年末やってたお仕事とあの年明けっていうかこの今日までの5日間やってたお仕事でめっちゃあるなっていうのを感じていて感じたんですよ。で結構私クリエイティブのお仕事をさせていただいてるんですけど、まあ、私はあの一人で会社をしていて一人親方のスタイルなので株式会社にしてるんですけど、一人親方のスタイルなんで結局そのお仕事をいただけるかどうかってあのだからそもそも今までその自分は営業活動っていうことをしたことがなくて、本当にこう口コミベースだったりとかあの現場で会ってこういうことしてる人なんですっていうので印象を持ってもらって、あじゃあ今度何かあったらお願いしたいですって言って本当にお願いいただけるみたいな形でどんどんそのあこの子あの面白いからよかったら何かあったらあの声かけてあげてよみたいな感じで紹介いただいてどんどん広がっていって、今まあなんとか、まあ、4期目なんあの会社4期目なんですけど、あの食いつないでいけてるみたいな感じなんですけど、結局なんかその複数のデパートメントまたがってお仕事させていただくことが多いというか、クリエイティブのお仕事って本当にそればっかりなんで、本当にいろんな種類の職人気質だったり、まああれですよね、プロフェッショナリズムを持ってる人だったりジェネラリズムを持ってる人だったりっていう人がいろいろなんかあのいろんなところのポジションで、まあ、うまくやって回っていくみたいな感じだと理想なんですけど、結構なんかそこが噛み合わないと難しいなっていうのは、そのクリエイティブの仕事って要は撮影とか編集とか制作みたいなことがあったりとか、あのデザインだったりとか、なんか本当にいろんな部署の人が関わって初めて一つのクリエイティブができる。クリエイティブとマーケティングって結構密接な関わり方をしていて、まあなんかマーケティングのためのクリエイティブっていうのがやっぱり世の中にすごい多いんですよね。 CM とか本当に誰かに何かを感じさせてそれを行動に移させるっていうことじゃないですか CM って。だからそのクリエイティブを誰かに届けてそれを見て思考が変わってマインドが変わって、あだから例えばこの商品今こういうの使ってるけどこういうのの方がいいなとか、本当に些細なことなんですけど、今は自分はこういう生き方をしてるけどこういう生き方の方が楽だなとかって思わせて、それを例えば買うなり導入させそのサービスを導入させるなりして行動に移させて、まあ、お金を落とさせるっていうのがマーケティングじゃないですか。その時にあのどういうものだと行動に移したくなるかって言うと、やっぱりいいなって感じさせるポジティブな印象を持たせるっていうところなんで、美しいクリエイティブで心に届くような演出で作っていく必要があるんだろうなって思っているんですよね。私は結構そう CM がまあ、あのメインなのでコマーシャルの世界が結構僕の世界が結構メインでやっているっていう感じなのでそういうところなんですけど、なんかそのすごくこうクリエイティブってめちゃくちゃ多岐にわたるなっていうのが、やっぱりその職人がいないと全部の工程は割と成り立たなかったですよねこれまでは。だからあのここ例えば音にめちゃくちゃこだわりがある人が一人入ってるだけで音のことはもう完全に任せあの安心して任せられるとか、なんかこう照明とか撮影とかあのこの人に頼んだらこういうクオリティのものができるみたいな信頼してこうお任せしてあのできると、もうなんかそこに関しては心配あまりせずにっていうか任せていられるとか、多分そういうのあるんですよね。で中でこうなんか それってすごくクリエイティブな力を信じてるみたいなことだと思うんですけど、なんか今回を通して思ったのは、なんか結構そのあきっと黎明期なんだろうなみたいな座組の案件だったんですよ。でそのやろうとしていることもあんまりその今それをやってる人がいないような形態でやってるところだったんで、ある意味その河川状態って言ったらあれかちょっと違うけど、まあ、そのやろうとしているその業界でそういうことをできる人がまだ少ないし、発展もしてないからこれからどんどんより良いものにしていけるなみたいな案件だったんですよ。で私はそれ初めてそのプロジェクトにジョインしてやってて、ああまあこんなに現場がうまく回らないかみたいな感じだったんですよね。その反省の意も込めて、なんか どこからどこまで自分が見てあげたらよかったんだろうみたいなこともちょっと考えるような現場だったので、うん、なんか結構それであの近いポジションの人と本当になんかいろいろこうあの討論っていうかもうディベートですよね。いやだからこれはこういうことが起きるっていうのが分かってるんだったら、ここあのもう本当にこのキンキンじゃなくてもっと前段階からなんか準備しとかないとダメですよねみたいな、いやでもこれでも前年に比べたらすごく頑張ってる方なんですみたいな、いやでもだってできてないからこういうことを想定して動いとかないとダメじゃないですかみたいな、それができるのがプロじゃないですかみたいな話とか、なんかあまり言いたくないような説教とかめちゃくちゃしてしまって、しかも自分よりもねすごく年上の人にですごく頑張ってる人に対してなんか結構そういうの言わないといけない瞬間があって、でなんか自分もなんかそのあんまり本当だったらこう言いたくないけど、なんかこう全ての部署でプロを集めて何の滞りもなくこうその人たちがいてはいドンで始まったらもう全てが滞りなくいくみたいな風なシステムができていればそれがね最高だし、なんかまあ当然じゃないですか、全てにおいてプロの人が集まっててそれでも現場が回らなかったらどういうことってなるんであれなんですけど、まあなんかちょっとそのみんなあの素人なんでみたいな感じでマインドで結構話あったりとかして、うんみたいな。で結局そのいわゆるクリエイティブの現場ってそのクリエイティブの企画立案だったりとか制作進行管理だったりとかってしてるのは会社が多いで、大きい会社でやってることが多いですけど、ことその実制作の面においては割とフリーランスの人が多いんで、まあみんな一人それぞれが一人親方だったりするんですよ。少数精鋭のチームだったりとかってするんですよね。でそうなってくるとやっぱりその一期一会の大切さ知ってるじゃないですか、フリーにやってる人って。だって座って出社して何時何時でこのタスクこなせばあの月額いくらが保証されてるっていうことじゃないんで、もうあそうあのちょっと前に金スマかなんかで大沢たかおさんが戦艦の映画をその大沢たかおさんプロデュースであの出演もされててっていうのの番宣に出てらしたんですけど、大沢たかおさんも言ってたんですけど、あのもうこの仕事やっててあの作品作っててすごいねとかって言われたとしても次の仕事がなかったら無職なんですよね。だからその一人親方でやってある意味フリーランスでやっててその大変さとか一つの仕事をいただけるありがたさとかが分かってる人は、例えば予算がこれだけですってなってたとしても、じゃあ予算これしかないからここからここまでしかやらなくていいかとはならなくて、で予算の中でできる限り割とベストを尽くしてあげたいみたいな、でベストを尽くして喜んでもらえたらそれが次につながるっていうことを知ってるので、みんな結構そこ頑張る人が多いと思うんですよ。特に本当にフリーでバリバリ仕事途切れずにやってる人は本当にそこの大切に仕方がちゃんとしてるっていうか、なんか信頼感がある動きをしてくれるんですけど、やっぱりその会社でやっててみたいな、その技術とかもこういう風にやるってこう教わっててみたいな感じだと、どんどんその自分がやらなければならないタスクに対してのそのコミットメントがなんかどんどん軽くなっ ちゃうんですよね。要は自分はなんかそこの現場に行けって言われてきてて、何時何時で一応行く予定になっていて、長くなったりとかしたら、うわマジかよ今日長いのかよみたいな、なんかでこういうことやってほしいんですよねっていう話とかをすると、いやなんか事前に言ってくれれば準備とかしたけどとか、なんかその現場で帰るのはなんか急に言われてもちょっとみたいな、別にやってもいいけどやるんだったら早めに言っとけよみたいなことを言う会社員の技術スタッフとかいるんですよ。めちゃくちゃなんかモチベーションが下がるから現場にいてほしくないなっていうのをめちゃめちゃ感じたりとかもして、ただその人は頑張ったら頑張っただけ給料が上がるわけじゃないんで、その人たちは。だからなんかそこって自分の仕事に自分でコミットしてる人と、やっぱ会社員のコミットメントで比べられないなと思って、同じ人でもフリーでやってて、もうどんどん仕事つなげていって、お客さんに喜んでもらいたいし、その喜んでもらった経験から次につなげていきたいって思わせたいっていう風なマインドでやってないとなんかわからないんだろうなと思って、そこはでも結構、だからといってじゃあこの人たちは会社員でもこれ以上同じ時間で10頑張らなくても8頑張るで OK、 8、5、6くらい頑張れば9大点取れるって言って、その4残りの4、6今頑張っていたとして、残りの4もっと頑張るっていうことをしなくても給料変わんないじゃないですか。しても給料増えないし苦労が増えるだけじゃないですか。そういう人たちに対して、じゃあこの人たちはもっと頑張ったとしてもお金別に増えないから、もらえるお金増えるわけじゃないから、この人たちはこの程度の動きで満足しようとか思わなきゃいけないのかなって思って、なんかそこで最終的にはなんか仕事が好きかどうかかなみたいな、めっちゃ思って今回。なんか同じ別に与えられた給与の中でどこからどこまでのクオリティを出してあげたみたいな、本当自分のその仕事が好きかどうかとか、仕事好きだったらね同じ給料と変わんなくても、なんかこういうのとかやりたいですね、もっといい感じにしたいですねってなるけど、結局なんかそうじゃないのかなと思ったりとか、あとはもうなんかこっちから事前にもっと楽しいようにこうコミュニケーションを取んなきゃいけなかったのかなとか、楽しんで参加してもらえるようにいろいろ根回しとかしなきゃいけなかったのかなとか、結構いろいろ反省点は多いんですけど、なんかそんな感じでいろんなことを考えさせられましたね。なんかせっかく自分がやってね関わりがあるんだったら、その作品たちには全部なんかこう、ああやってよかったなみたいな風になるといいなって思うけど、やっぱりその稼ぐための仕事っていうか、その消費的な仕事ってあるんですよね。なんかもそもそもそのクリエイティブとマーケ近いって言いましたけど、今出ているクリエイティブってもうほとんどマーケの領域のもの、なんかこういう年代の人にこういう映像だったらインプレッションが稼げるだろうみたいな、そういうマーケティング的な意図で作っている広告がすごく多くて、私はなんかそれに対して結構もやって思ってるんですけど、なんかそんなようなことを感じたりとかねしましたね。そんな最近でしたよ。皆さんお仕事どうですか？仕事始めされて1週間とか1週間以上経つかなって思うんですけど、頑張ってますか？なんか頑張っていきましょうね。私めっちゃ仕事好きなんで、仕事してるのが好きというか人に喜んでもらうの結構好きなんで、なんか仕事の話ばっかりしちゃうんですけどね、なんか頑張っていきたいですね。はい、というところでちょっとなんか一人なんでめちゃくちゃ喋りすぎてしまったんで、そろそろ終わろうかなと思います。はい、最後までご聴取いただきありがとうございました。よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。それでは今週も頑張っていきましょう。またねー。